公明党田中俊幸、動物愛護の取り組みについて。問い、市内で民間シェルターを運営する団体などで使用する猫の医療費や健康管理費などの一部助成をすべきと考えるがどうか。保健局長、本年9月に開催の動物愛護管理推進協議会にて、民間シェルター等で使用の猫の健康管理にかかる経費助成を協議したが、複数の委員から反対意見があり、また法に規定する飼い主責任の放棄を容認するような公費助成の問題に懸念もあった。11月の協議会でも引き続き協議したが、課題解消できず制度構築できていない。民間シェルターへの助成を含め、ボランティア支援の在り方を引き続き協議会で検討することとしており、協議が整い次第、速やかに実現したい。緑の未来、迫田圭一。高齢者のデジタルデバイスの普及対策について。問い、デジタルデバイスを使用した在宅フレイル予防の取り組みや高齢者ふれあいサロンの利用につながるようウェブ参加等を検討してはどうか。福祉局長、スマホの高齢者への普及によりアプリ等を活用した在宅フレイル対策や認知症予防推進は重要なため、体操などの動画や認知症サポーター養成講座のオンライン対応など、デジタルデバイスを活用した在宅フレイル対策や社会参加につながる取り組みを実施している。また今年度、高齢者ふれあいサロン等の代表者交流会をオンライン開催するとともに、同事業に興味のある人も参加できる取り組みを予定している。今後も通いの場につながるデジタルデバイスを活用した啓発活動や参加型イベントの研究を進めていく。市民グリーンクラブ、渡瀬和人。介護保険について。問い、居宅や利用者の状況、ケアマネジャーの情報などをもとに適正な要介護認定の判定を行う必要があるのではないか。福祉局長、要介護認定の判定は全国で統一した審査要件で実施しているため、調査員の各家庭への訪問時に本人や家族等、場合によってはケアマネジャーに対して聞き取りを行うほか、居住環境や生活実態なども確認し、調査項目の特記事項に記載する。こうした内容を反映し、介護認定審査会にて判定を行っている。公明党、戸浦小代子。若年層の献血教育推進について。問い、献血対象年齢になる前の中学生に啓発パンフレットを活用し、献血セミナーや出前講座などを開催してはどうか。保健局長、全国的に若年層の献血者数が減少傾向にある中、特に16歳から39歳までの若年層の本市での献血率は、過去3年間の実績比較でいずれの年も全国及び兵庫県の数値を下回る状況であり、若年層対象の普及啓発活動の必要性を認識している。そのため、献血対象年齢になる前の中学生に対する献血セミナー等の普及啓発事業実施を日本赤十字社と協議し、具体的な活動内容を検討していきたいと考えている。緑の未来、田中淳二。火葬後のご遺骨の取り扱い等について。問い、残骨灰から生じる有価物を収益化する取り組みについて、一定数のアンケートを実施してはどうか。保健局長、 残骨灰から生じる有価物の取り扱いは売却し収益化している自治体もあるが、本市としては残骨灰が市民のご遺体から生じるものであり、その取り扱いにご遺族への十分な配慮が必要と考えていることから、市民アンケートを含め先進市や近隣市の動向を調査するとともに、市民感情なども考慮しながら慎重に検討していきたいと考えている。日本維新の会別府健一、動物愛護について。問い、市営住宅でのペットの取扱い改善に向けての対応は、ペット飼育可能住宅を検討すべきと考えるがどうか。都市整備局長、市営住宅での調査の結果、21件のペット飼育を確認し、これらの入居者に順次連絡し、親族等に引き渡すなど手放すよう指導しているが、他の入居者に迷惑を及ぼすなどの状態が続く場合、住戸の明け渡し請求を視野に対応していく。ペット飼育可能住宅は、市営住宅の使用上、飼育非対応のため、騒音問題や通常より修繕費がかさむことが、家賃や敷金を上げる問題などにもつながるため、現時点でペット飼育可能住宅設置の考えはない。無所属西田健二、依存症対策について。問い、依存症の人のための回復施設や自助グループの存在を市民に周知することの必要性をどのように考えているのか。保健局長、依存症に陥る背景には精神的苦痛を抱えた人が一時的な苦痛緩和を理由に依存性物質に頼る実態があり、回復には適切な医療につなげるとともに、同じ問題や悩みを抱えた人が体験を共有できる環境づくりが有効であることから、仲間がいる回復施設や自助グループが果たす役割は非常に重要であり、引き続きそれらに関する情報をさまざまな機会を通じて周知していきたい。無所属池田里奈、摂食障害を含む子どもの精神疾患の啓発について。問い、摂食障害を含む子どもの精神疾患についての講座をしてほしいがどうか。保健局長、思春期は摂食障害等の精神疾患の後発年齢にあたり、子どもたち自らが SOS を出す力を高めるだけでなく、周囲の人がその SOS に気づく力の養成が重要である。本市は市民に精神疾患の正しい知識を普及啓発するため、年に一度講演会心の健康の集いを実施している。摂食障害は重度の場合、生命に危険が及ぶ可能性もあり、今後講演会のテーマに取り上げ、正しい知識の普及啓発に努めていきたい。